永田町カフェ、ご案内は近藤里です。永田町カフェ、今月のお客様は民主党副代表の前原誠司さんです。参議院選挙後の、民主党新体制発足で、副代表に、なられたわけなんですけれども、これは小沢さんからの要望がおありになったんでしょうか。
そうです、はい、電話がかかってきまして、副代表にということを言っていただきました、実は1年前にもですね、副代表にという話があったんですけども、メール事件で、党に国民に迷惑をかけて辞めた、まだ直後でありましたし、私のけじめとしてはやはり1年は、そういったポジションにはつかないということで、お断りをしました、1年余り経って、参議院選挙でも勝たせていただいて、いよいよ次の衆議院選挙は、政権交代に向けての戦いだというので、やはり挙党体制を作るということで、何言われるか分かりませんのでね、断ったら正直言って別に意図的に1年前も断ったわけじゃなくて、自分のけじめの問題だったんですが、私でよければということで今回はお引き受けをさせていただきました、
そしてその先ほども出ました解散総選挙、政権交代、もう参院選後声高にいろいろとマスコミもね、面白おかしくと言ったらあれですけれども言っておりますけれども、実際こう小沢さんを党首にいただいて、民主党が現在描くシナリオっていうのはやっぱあるわけですかね。
小泉さんの5年半というもの、安倍さんの1年間を足して6年半ですけども、改革ということが言われました、で確かにその、例えば不良債権の処理、これは私は一定の評価をしています、でまた官から民へということで、郵政それから道路公団、この民営化の問題がありましたけども、道路公団はこれは私は看板の書き換えで全く評価してません。むしろ、民営化ということで国民を騙したような形になって、結局国が持って、税金で高速道路これからも作っていくわけですから、これは私は失敗だったと思いますけども、郵政についてはですね、いろいろ文句はつけられるけども、私は一定のこれも評価をしております。で世界全体が、グローバル化といいますか、だんだん国の垣根がなくなってきて、で国際間の競争が激しくなってきた、そうなるとどうしても格差の問題が出てくる、だけども小泉さんの5年半、安倍さんの1年を加えてですね、それに対する、気配りというか、特に非正規雇用の人たちや、あるいは地方、地方というのは公共事業が今まで、基幹産業だったわけですけども、財政再建ということで公共事業を減らす、この総論はいいんですけども、それを減らしてその後のことについての手当がなかった、そういったいわゆる改革の歪みですよね、これについてやはり、今回の参議院選挙でも我々は手当をしていきますということを言って受けたわけです、ただそれだけでは私は政権は握れないと思うんですね、なぜかというと国の成長戦略をどうしていくのか、成長がなければ例えば地方対策とか、あるいはその格差是正の対策、あるいは医療年金に対する財源が出てこない、無駄を削るだけでは限界があると思うんですね、ですから、そういう意味での成長モデルの競い合いということをやはりしっかりやっていくということが必要ですし、そこはまだ民主党としては私は描ききれてないと思います。無駄は削る、例えば官の無駄遣い、公共事業の無駄、あるいは、天下り、官製談合、こういったところにはかなり民主党は切り込んで、これは一定の評価をいただいていると思いますし、我々も実績が作れていると思いますけれども、それプラス今日本はデフレの脱却まだできてませんけれども、それをどのように脱却をしていくか、そして成長戦略を描いていくか、ということはまだ民主党としてやっぱ描ききれてませんので、それを次の衆議院選挙までにしっかりと国民の前に示して、で自民党の示すマニフェスト、民主党の示すマニフェスト、これを比べてもらって、この間の摘出 がいつもあるわけじゃありませんので、うん、
はい、
やはりプラスの意味での政策選択、うん、それが政権選択につながる、うん、まあ、そういう選挙にしたいと思います。うん、
確かにそうですよね。確かにその小泉政権時代、またまあ安倍政権時代のその歪みっていうのがだんだんこう本当にこう大きな形でこう最近露呈してきてまして、それを多分政権が民主党に変わったら何とかしてくれるだろうという期待はあるんですが、民主党がいわゆる政権与党になった場合の未来のビジョンというのが国民にこう明るくこう思い描けるようになると、本当の意味で、民主党がガラッと与党として立ち、ね、ていくんじゃないかなと思うんですけれども、先ほどもちょっとお話してたんですが、テロ特措法などに関するこう党内でのこうちょっとしたこう意見の違いですとかね、はい、そういったもののこう統一みたいなものはこれからどんどん、まあ次の衆院選に向けて図っていくという状況なんですかね。
そうですね、う
ん、
まあ、隠しようもなく民主党というのは寄り合い状態ですから、はい、いろんな意見の人がいます。私が代表の時もとにかく議論して、まとまったことについてはちゃんと一致して行動しようということを言ってきましたし、うん、はい、まあ、ですから今回のテロ特捜でも小沢さん、あるいはまあ自由党、旧自由党と旧民主党の考え方が違っても、うん、議論してまとまったことはお互い納得して、
はい、
まあ、一致した行動を取ろうということも言ってるわけであります、うん、まあ、そういう意味では、まあ国民はですね、先ほどの安倍さんの強行採決がこの間の参議院選挙に響いたということもありますけれども、はい、政策の中身もさることながら、うん、まあ、大変重要ですよ、
はい、
それだけではなくて本当にこの政権、政党に政権を委ねられるのかという、うん、まあ、日々のそういった党内の意見の集約なんかも、まあ、厳しく見られていると思うんですね。
うん、
そこは私は党内で意見を集約するときは殴り合いしてでもいいと、
うん、
だけどまとまったことについては大人の対応をしっかりみんなでやっていく、まあ、そういう政党 を、まあ、実績として国民にお見せをすれば、うん、私は自然と政権交代っていうのは近づいてくると思います。
なるほど、確かに意見の違う方たちがまとまったときっていうのは強いですよね。
自民党の懐の深さっていうのは、
うん、
私そこだと思うんですね。いろんな意見を言ってて、
うん、
まあ、郵政ではまとまりきれなくて、まあ、分かれた部分はありましたけども、最後はなんだかんだって言ってまとまると、うん、
はい、
自民党の私は知恵というか、うん、ぬえのようなところ、
うん、
ここはやっぱ民主党も見習うべき点ではないかと思いますね。
解散総選挙、いつ頃がいいですかね。
早い方ですね。これはね、2年前の選挙であれだけ自民党を勝ちして、
はい、
で2年経たずに今度民主党が勝たせてもらったということになるとですね、はい、まだその熱がちょっと残ってる時期に早くやりたいなっていうのは本音ですね。
はい、はい、分かるような気がします。政権、政党として総理大臣になるのは、ね、前原さんの名前も上がっておりますけれども、いかがでしょうか。
上がってないですよ。
あ、そうですか。い
や、それはもう党首が、総理になるっていうのは当たり前のことですし、
あ、そうですか。
小沢さん、参議院選挙を特に、まあ、お体の問題はあると思うんですけども、
ね、
いろんな会議に精力的に出てこられますし、そういうご意思は十分に終わりだと思いますよ。
小沢さんのなんか雰囲気も変わりましたよね、ちょっと。
うん、まあ、私はもともとこれだけ長く永田町で知名度があり続ける政治家っていうのは、まあ、ある意味で化け物だと思うんですね。
なるほどね。
あと、まあ、私はまあ松下政経塾出身なんですけども、
はい、
うん、松下幸之助さんがやはり人に必要なのは運と愛嬌だと、
はい、
まあ、愛嬌のあるお顔かどうか分かりませんが、
すいません、はい、
運は終わりなんじゃないですかね。
そうですか、
その
辺をちょっと
かけてみたいですよね。
かけてみたいですね、はい、永田町カフェ、今日は民主党副代表前原誠司さんを迎えてお送りしています。永田町カフェ。